皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーニーの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、防衛研究所で長く勤務されて、現在拓殖大学の客員教授の武貞秀先生です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい。武貞先生のご専門は朝鮮半島北東アジアですけれども、今日はウクライナから危機管理を語るということで、はい。この20世紀のこの戦争っていうのハイブリッド戦争というか、ハードの陸海空戦車とかですね、エアフォースのみならず、あらゆるこの、スターリンクとかですね、情報あるいは衛星サイバー攻撃、ハイブリッドなんですけども、もうこういう戦争がね、起こるというのを予測されたか、あるいは、こういう形で今起こっている戦争はやっぱり21世紀の本当の戦争だと思われますか？
いや、こういう形で、デジタルを活用した戦闘が繰り広げ、られるということは、専門家同士ではいろいろ議論をしていたことですよね。しかし、ロシアがああいう形で開戦に踏み切るということは想定していなかったですね。現代のしかもロシアというのはいろいろと戦略を練ってる国ですから、まさかこのような戦争を起こすとは私は思っていなかった、2000年に、最初に、プーチンが大統領に就任した時、はい。これから伸びしろがあるのは東アジアだというスピーチをして、沿海州の経済を底上げするのは自分の責任だと、伸びしろがあるのはヨーロッパ地域のロシアではなくて沿海州アジア地域のロシアなんだということを主張して、朝鮮半島に日本のお金で1兆円のお金を、北朝鮮の借金をチャラにしますと言って朝鮮半島の鉄道改修に乗り出す構想を打ち出したのもプーチンさんなんですよね。長期的な構想を出して、何が必要かと、鉄道を改修してシベリア鉄道を使って朝鮮半島からいろいろな工業製品をシベリア鉄道を運搬しながらヨーロッパに持っていく、新しいそのシルクロードの役割をシベリア鉄道に持たせるんだということをぶって、いろいろと北朝鮮に抵抗入れをし、またウラジオストクでもいくつも会議を毎年、開いて、ですね、来ました。でプーチンさんが長期構想を練って必要な政策を一つ一つ打ち出しね、で何度も東アジアを訪問しながら、ロシア経済の発展を考えるあの人物がこんな無謀な戦争をするなんていうのも想像してなかったですね。
今おっしゃいましたようにですね、僕もそのヨーロッパ中心である考え方と、もう一つはユーラシア連合ですね、ユーラシア、特に中国とか朝鮮半島とか、日本も含むかも分からないですけども、そういう、ランドパーとかシーパーって言うとおかしいけれども、いわゆるハートランドみたいな、ロシアが中心考えて中国と一体になる、でそこにバランスパーっていうのは中国が勢力つけてきたんで、ロシアと中国が組めば決してヨーロッパ NATO より、昔ワルシャワ条約機構あるあのような大きなものをですね、ひょっとすれば、作ることができるかもしれないとか、だから9/11、2001年の時はですね、プーチン大統領はものすごくアメリカに協力したりアフガニスタン戦争に協力してたと。しかしある時期から2014年の、クリミア、侵略侵攻する前までアメリカはその直前に出した、アメリカ その戦略上のあれではですね、ロシアとある程度協力するといった途端ですね、やっぱり西側は思ったより脆弱であると、 まあ、これチャンスでもあるかもしれないみたいなバランスオブパワー崩れたというのもあって、でプーチン、まあ、ひどいことしてます、こんなひどいことじゃダメだけど、ちょっとぐらいはこのユーラシア連合の気持ちもわからんこともないんですね、うん、どうですかその辺は。
わからない気持ち、わからないでもない
ない
は僕は、まあ、アメリカが、
うん、
まあ、非常にその力を振るって、冷戦終結後はアメリカの覇権の時代ですよ、はい、G1 の時代ですよ ね、
そうですね。
これは本来持ってる条件を考えると中国も同じことを考えたわけですけれども、うん、ロシアはもっと覇権を持ってしかるべき条件備わってると、うん、中国もそう思った、
うん、
でロシアに関してはプーチンさんが、うん、沿海州テコ入れをして、
うん、
朝鮮半島問題もロシアが解決をするというぐらいの意気込みだったんだけども、中国なんと朝鮮半島問題は中国が出てきて6カ国協議を、
うん、
始めてロシアを末席に加えただけだったわけですよね、うん、ユーラシア国家として伸びしろのあるロシアがもっと国際社会で待遇されてしかるべきだと、
うん、
考えていたところでアメリカの力が弱っていった、
うん、
アフガンからもアメリカ軍が撤退をした、これはチャンスだ、
うんうん、そうですね、
で戦争をしたらウクライナっていうのはもうちょろいもんだと、
うん、
ウクライナはウクライナのという存在は存在をする正当性はないんだという宗教的な思い込みもプーチンさんにあって、うんうん、それが絡んでこれがチャンスだとばかりに、
うん、
戦争に訴えた。だから、うん、昨年の2月24日のプーチン大統領のソ連開戦だっていう決定は、
うん、
あの時としては今から考えると合理的だったんでしょうね、プーチンさんの考え頭の中では、うん、3日ほどでウクライナは落ちると、
うんうん、
4日目以降はこんなおいしい話はないと思って、
うん、
今から考えると1年4ヶ月も続いたこの悲惨な戦争、ロシアの中も相当不協和音が出てきて、
うん、
ロシアにとっての第二のベトナム戦争ですよ、これは、うん、内部の世論の分裂も引き落としかねない、うん、これのプーチン体制の危機にもつながりかねない、
うん、
ことですので、今から思えば随分無謀なことやったなと思うけれども、ユーラシア国家としての覇権という野望、
うん、
アメリカの力の衰え、
うん、
でアメリカの政策も一貫性がやないように見えるんですよね、世界の警察官だと言ってたかと思うと、いやもう警察官として疲れちゃったと、
うんうん
う
ん、
もう警察官を務めるのはもういいんだと、うん、いうことをトランプさんも
言い始め、うん、言いましたね、うん、
言いましたよね、
うん、
そういうアメリカの発言が変調をきたしてきたということも、
うん、
ロシアの野望を加速させたですね、
うんうん、アメリカのそういうまあ、大統領の考え方が、まあ、いわゆるモンロー主義的というかね、もともとアメリカモンロー主義的で、うん、あるいは民主党のウドロウリソンのように国際協調主義がどちらかこう揺れ動いていると、うん、でアメリカもブルーステイツとレッドステイツでもう半々で割れてると、
うん、
でそこに情報合戦で、まあ、ロシアのですね、ああいうちょっと陰謀的なものがあって、
うん、
まあ、共和党か民主党よりかね、共和党の方がいいかもしれないということで、うん、トランプ大統領は語れたと思うんですね、
うん、
だから選挙においてもすでにハイブリッドの戦争みたいなものが実はあって、
うんうん、
だから我々はこうアメリカっていうのは、まあ、G1 時代終わって G0 みたいな、まあ、ブレマーさんが言われるようにそういう時代が来たり、まあ、中国も今ブリンケン国務長官が言われて、まあ、別にその派遣するようなね、アメリカに対抗するようなことよりか中国は中国のやり方があって、革新的利益を認めてほしいみたいな、そういうことでですね、で結局僕は思うには、対立してる中で、まあ、坂本龍馬は薩長同盟やったようにですね、まあ、ウィンウィンみたいな両者が妥協点を探りながらも何か両者は良くなるというようなね、そういう考え方をもっとすべきであって、その意味からいくと僕は開かれたインド太平洋というのは中国封じ込みだけしか考えてなくて間違いで、もっとアジアインド太平洋戦略みたいな、まあ日本はアジアの一部だったら東南アジアも含めてもっと大きな戦略みたいなね、まあ龍馬が来たらこういう戦略するんではないだろうかというふうに僕はチャット GTP に聞いてみたらそうだと言われたんで、今自信を持って言ってるんですけれども、
まあ、オーストラリア アメリカ、インド、日本の協力関係にしても、日本のマスコミはこれは中国の脅威に対抗するためのとかっていうね、説明をつけすぎですよね。そんなものを前面に出す必要はなくて、そういう説明をすればインドだって動きにくいし、オーストラリアだって動きにくいですよ。その枠組みの中で活動しようとすると、中国の脅威に対抗するために次何か考えてるねというふうにメッセージを中国に送ることにもなりますから、それは必要ないわけですけれど、オーストラリア、アメリカ、日本、インドがね、協力関係を、築くということになると、やっぱり中国は気分が悪い。その事実だけで十分、必要にして十分であってね、中国に対抗するためにとか、その首脳会談をしたりするときに、その4カ国の枠組みで必要以上に中国という国名に言及する必要も刺激するだけですよね。日本はやっぱり欠けているのはね、インド太平洋というこの言葉は安倍総理が始めたわけですけれども、それを強調するときに中国中国と強調しすぎているんで、私は日本にとっての外交上の外交分野での一番大きな課題っていうのは、日本よりも北に位置している国々の間にで課題を抱えていますよね。ロシアとの北方領土問題、北朝鮮との、
ほとんどそうですね、南ってオーストラリアぐらいしかないですね。
北朝鮮との問題では拉致の問題もそうですし、日朝国交正常化、これは2002年に小泉総理が訪朝して日朝平壌宣言を出した時に国交正常化ということにも触れています。そして日韓の友好関係、ユン・ソンニョル大統領のおかげで日韓関係は非常に改善されましたけれども、日韓の友好関係を維持しながら日朝国交正常化をするというのは、これ外交的にはなかなか難しい問題がありますけれども、日韓関係、日中関係、でもいろいろ関係の改善の課題が多いです。日本の北に位置している国々との間でたくさんの課題を抱えているわけだから、
どうも1分ぐらいでもうほぼ時間が来たんですけれども、僕はやっぱり今米中が一番強い2つが割れていると、覇権国と民主主義国家で、その第3の経済力でその間に入って、坂本でもやったように薩長同盟みたいなゴービートゥインとかウィンウィンとか、結構日本の役割ってあるように思うんですね。それをぜひとも東アジアにやってほしいし、ウクライナのこういう状況実際今起こってるんで、そうならないように我々もっとこう、もう妥協っていうか、一方的にこちらの二元論で言うんじゃなくて、やっぱりその弁証法的のアウフヘーベンを探すことが、やっぱり解決策で、あまりこういう軍事的、軍事費も上がってるんですが、あんまりそれを主張することによって結成クワッドもそうだしプラスにならないかなと思ったりするんですけども、はい、時間が来ましたんで、本日のゲストは拓殖大学の客員教授の竹貞秀氏先生です。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。